いたします。
おはようございます。私は特に一つの例を挙げて、協調の例を挙げたいと思います。それはコミュニティーズ・オブ・ディスコースの連携という一つの良い例を挙げたいと思います。そして皆さんにとって新しいこと、国連のそのインターレリジアス・インターカルチュラル・ダイアログ・アンダースタンディング・アンド・コーポレーション・フォー・ピース、それについてお話ししたいと思います。私はまず最初に、このインターナショナル・ロー・アンド・レリジョン・シンポジウムのこれまでの貢献に、私は敬意を表したいと思います。特にまたそのリーダーシップ、ベビューナー博士のさまざまな貢献に敬意を表したいと思います。そして私の NGO に関する110アワードという賞を受けるにあたって、彼が助けてくださったことも感謝します。そして今現在、これはですね、コード・フォー・エセックスというもの、つまり宗教の責任ということ、そしてまた人権、そして宗教的自由ということに関する責任について、今日はまたお話しさせていただきたいと思います。私はこのシンポジウムのこのチャレンジですね、つまりコネクトする、連携を取るということについてのことについてお話しさせていただきますと、その協調というのは必要不可欠なものであって、ただ単に簡単なものではないという、そしてまた対話というのは、やはり意図的に行われるもなければならないし、ただの装飾的なものではなくて必要不可欠なものであるということです。人の善意とか、また協調相互のを守るという、そのようなものであっても、ただ単にその1981年のはこの宗教間の非寛容であるとか、その宗教的な非寛容とかに関する宣言がありましたけれども、これは政府やその社会のただのリップサービスに終わってしまう危険性というものがあるわけです。その1981年のその国連の宣言の21年目の、これは祝っているわけなんですけれども、その宗教的自由というもの、それはスペインの国とともにですね、学校における宗教教育ということによってですね、その非寛容というもの、そして非教官、基準教官の不理解というものを防ぐに有効であるというような教育研究をしています。大会をいたしました。そしてその結果ですね、4つの大陸において宗教間の教育と、そしてその尊敬ということに関するそのコンファレンスを行いました。そしてそのさまざまな組織を集めたコミッティを作りまして、そしてそこにおいてですね、そういうような寛容に対する教育というものを進めようとしております。それは世界の宗教に対するその理解を深めるということであります。そしてまた女性の立場に対する宗教的なもの、見解ですね。それは時には良いことであり、時には悪いことでもあるわけですけれども、そのことについても話しました。そしてこの問題っていうのは、新しい国連のそのヒューマン・ライツ・カウンソル、ユニバーサル・ピリオディック・レビュー、その各国をですね、一つずつその点検していくということに起きているわけなんです。そしてまずジャービス夫妻がまだ到着していないようですけれども、彼らはですね、素晴らしい仕事をその NG 委員会においてこの問題を考慮してくるという素晴らしい貢献をしてくださいました。それでは、これは非常にその宗教が その国連のシステムの中で宗教というものがその認定される、そして人権というもの、宗教間の自由というものというものを、それを話し合う素晴らしい時があるわけですね。 UN の国連の中でですね、この宗教的な、そして平和と、そして正義を推進するために、そのような宗教に対する対話が必要であるというふうに思います。そしてまた、もっと恒久的なその組織を国連の中に作り、この問題について話し合い、ただそしてまた宗教間、そして文化間のそのテンションというものについても、緊張というものについても話し合うべきだと思います。国連については、その文化のシビリゼーション、これはですね、宗教とは言ってないんですね、文化、文明と言っていますね。その中でユネスコというものがですね、その宗教という言葉をが禁止されている、つまり文化という意味でも、コンテクストの中でも禁止されている状況があります。そしてそれはですね、そのプログラムの中にですね、その宗教というものをこうどういうふうにか入れ込まないようにするという、避けるという意味があるわけですね。そしてまた、特に宗教間の、そして文化間の対話をもっと UN のアジェンダの中に入れるということが必要であると思います。そしてまた、それを単にですね、新しいその宗教間の諮問委員会であるとか、フォーラムとかプログラムを国連の中に作るということを推奨するだけではなくてですね、例えばそれは本当もミレニアムスピリチュアルサミットを10年前にやりましたけれども、そのことではまあもうこれがすぐになされなければならないというふうに進められたわけですけれども、その宗教間、そう文化間の対話と、そして平和のために対話を続けるということが必要にされています。そして2011年から2020年までの間にですね、そのようなそのダイアログ、インターカルチャルダイアログ、アンダースタンディング&コーポレーションフォーピースというものを、これを推奨しているわけです。2010年にはその今現存している国連 Decade for Peace for the Children of the World というものが終わりを告げます。ですから、ここから私たちが学ぶことができるということはですね、ただ単にその公式な、あるいは装飾的なものを作るということではなくてですね、これは政府間による協調と、そして行動という、実践というものを実際に宗教も含めて行われていかなければならないということであります。そしてまた、これからその10年間に行われるべきだというのは、すでに2008年11月のジェネラルアセンブリーにおいてすでに提案されております。そしてその決定はですね、各国にですね、この10年間の、この10年、先ほど申し上げた2010年から2020年までの間に、そのようなものを実現させるということは、すでに各国にその批准するように求められております。そして私たちが今語っているその間をですね、その国連の総長が国々にですね、そのこれからのジェネラルアセンブリーにおいてこれについて話し合うということを、報告を待つというふうにその知らせているところなわけです。そしてまた、総長というがですね、国連総長はその各国からその答えを、このようなその20年間のキャンペーンを作るということに賛成する意見が来るということを期待しています。そして今年ですね、新しい決定をして、そのような2010年からその10年間のプログラムを作るというふうに期待されているわけなんですね。ですから、各国であるとか UN 国連のエージェンシーであるとか、そしてシビルソサエティオーガニゼーションにおいて、それがフレームワークが提供されるようにしたいと考えているわけです。すべての 宗教の信教の自由だけと、それからだけではなくてですね、基本人権、基本的人権というものがそれに関連して強調されることが期待されているわけです。そしてまたその人口の問題であるとか、環境問題、そしてレフュージーの必要性というようなものも、その人類愛的な協調を期待されているわけです。これはですね、ただ単にそれをプロポーザルを決定されていることが本当の目的なのではありません。これはですね、さまざまな政府間あるいはエージェンシーとか NGO の間でこのような話し合いが持たれているだけではなくてですね、その長期的な協調、競争ではなくて協調というものが特別なそのエリアにおいてその可能性というものが必要で、可能性があるというふうに考えています。例えばですね、10年、この10年のような長い期間をかけたテーマと、そしてその協調が必要になってくると思います。そしてそれが国連の中でそれが行われることを期待されているわけですね。そしてそれがそのコンサルテーションというものからパートナーシップに移行することが期待されています。国連のプログラムの中にはそのレフュージーであるとか、その人類学的なものであるとか、さまざまなものがすでに NGO の中にすでに存在します。しかしながら他の多くの場面で国連の中でもっとインタラクティブなその努力が必要であると考えます。ただ単にコンサルテーションの関係ではなく NGO とのその協調と、そして協力によってそれがなせております。前の総長のアナン総長ですねとも話をしたことでありますが、私たちはというその名前の中にですね、そのシビルソサイエティのそのパートナーとしてのその働き方をしなければならないと思っています。それは単にアカデミアだけではなく、そしてまた宗教とか、あとは価値観に基づいた組織だけではなくて、その広い範囲の国連における広い範囲のプログラムが期待されています。これからの10年間のプログラム期待されていますことは、そのような協調とパートナーシップが進むことが期待されているわけです。そしてまたその政府によってこのような国連の10年間というものが正しくない選択であると思ったとしても、その国連の枠外ででもですね、私たちは国連だけではなく私たち自身としてその政府に頼らないその10年間の努力というものが必要と思います。そしてまたこれが非常に期待されているわけですが、もう今 10月ですけれども、11月まで私たちは政府、各政府におけてさまざまなロビーが必要であると思います。これはですね、今年こそ国連の総会においてこの UN Decade for Inter-Religion and Inter-Cultural Cooperation and Understanding for Peace というもの、これを2011年から2020年までにかけてそれが達成できるようにしてもいいと思っております。これはですね、パブリックインフォメーションあるいはエコノミックソーシャルカウンソル、これは国連の機関ですけれども、それに行われているわけなんですけれども、これは NGO だけではなくてさまざまな組織がそこに、そのさまざまな NGO タイプの団体ができているわけですね。つまりこのようなその ある面で危険なところはですね、本当の意味で政府の影響を受けていない独立した団体でなくてですね、その政府の影響を受けたその団体が国連の中に入り込むというその危険性もあるわけですね。そして人類愛、そしてその基本的人権の活動の中 ですね、これからの今プロポーズされているこのディケイドというものはですね、そのこれがそのようなものを防ぐことができると思います。これが準備するためにはそのアカデミックなディスカッションであるとか、そしてその批判というものが必要になると考えます。そしてそれはさまざまな緊張とか偏見を和らげ、そして暴力をそれを避けることができるように考えます。そしてまた宗教と文化はその平和とそしてそのジャスティスを築くためにはですね、善悪2つの影響があります。我々は常にですね、自分自身そのセルフクリティカルではなければならない。そしてまた過去も現在も批判的な目で見て進んでいかなければなりません。そしてそのさまざまな団体におけるその目的というものも私たちは見ていかなければなりません。そしてまた私たちは自信を持ってより一層その NG との協調性を持ってですね、私たちが独立して努力したよりも良い成果を上げるような努力が必要と思います。そしてまたそのディプロマティックなイニシアティブというものもそのNGO というその努力も成し遂げることができます。最後にですね、私たちは国際的あるいは地域的あるいは 国内的なその中でもね、私たちができることはたくさんあります。このディケイド、そうですね、国連のディケイドというこのポロチャルはすでにもう委員会が作られております。そして宗教的な団体あるいは宗教間を結んだその団体も作られ、すでに話し合いが行われているわけです。これはインターレリジオスその団体なんですね、委員会なわけです。5つの宗教を含めたその話し合いが行われているわけです。つまり1つの機関がオーガニゼーションがそれを推し進めているのではなくて、これが集合的に進められていることなんですね。ジュネーブであるとか、そしてニューヨークにおいて話し合いが行われています。そしてまた NGO だけではなくですね、このミーティングには政府からの代表も現れ、そしてまた国連からも代表者が出席しています。今現在このプロセスはすでに行われているわけです、ニューヨークにおいて。そしてこの国連の総会におけるそのディケイドに対する決定を期待しているわけなんですけども、その間もですね、ワールドレリジオスのパーラメント、これはメルボルンにおいて行われますが、12月に行われていますが、そこにおいてもそれも話し合いが進まれることを期待しています。そしてそれまではですね、あるいはまたこの総会においてはですね、そのNGO、 そしてまた宗教的な団体がその総会での決定に応じて、私たちがこの決定をした場合に、私たちはすでにもう準備ができている、これに協力をするということが言えるようになっていきたいものだと思っています。そしてまた皆さんの のオーガニゼーションもですね、これの努力の一部になっていただきたいと思っているわけです。そして私どものウェブサイトを皆さんに紹介してですね、この20分のお話の中で話しきれないことを学んでいってください。それは www.faithdecadeforpeace、 これ一つの言葉として続けて書いてください。 faithdecadeforpeace ですね、ドットネットでございます。そこには詳しいことが書いてありますし、皆さんをそれをお読みになって、この素晴らしいプロセスの中で、そしてこれはこの協調と連携の一部のとなっていただきたいと思います。ありがとうございました。